小坂翔太です。土日にわたってお送りするポッドキャストウィークエンドレコメンド、今週の後編いよいよスタートです。
さて、田所直美と
花岡恵子が
MC 当番でお届けしております今週のウィークエンドレコメンドタイムリッスン。
次のリポーターはこの人。
はい、小磯一世です。
ようこそ。
いらっしゃいました。
はい、毎週ね、皆様の喉を素敵なアルコールで潤しにやってまいります、私ですけれども。
週も来たか、ね、この時間が。
もう小磯さんの出番が早いとですね、うん、みんなもお酒が回っちゃってね。
本当そうです
よ。まあ浮かれた感じの収録になるんですけれども、
ね、今日はちょっとだいぶね、だいぶ遅めの登場だったのでね、まだ助かってますけれどもね。
そうね、特に今週はね、あまりお酒が得意でないお二人が MC なので、ちょっとどうしようかと思ったんですけれども、今日あえてビールを。
ビール、
はい。まあ、実はですね、
はい、
まあ、花岡さんはご存知なんですけども、うん、先月、うん、私がまたビール紹介したんですけど、その時に持ってくるはずのものを持ってこられなかったという失態を犯しまして、
うん、どういうこと？
はい、
物がなかった。
物がなかった。
あら、調達がね、難しいぐらいの人気だったのかしら。
そういう何、ちょっとなかなか手に入りにくい。
いや、そういうわけではないんです。
ただ、
う
ん、
というわけでね、はい、改めて今日持ってきました。
あ、持ってきてくださいました、はい、
サントリークラフトセレクトシリーズザ・パンプキン。
おー、
いや、なんかハロウィンから。
そうです、ハロウィンです。ハロウィンということでパンプキン、ちょっとね、季節は過ぎてしまいましたけども、はい、というわけでですね、この何ですか、金色というかかぼちゃ色なんですよね。
かぼちゃ色ですよ、はい、本当にハロウィンのカラー、
ね、光ったオレンジ色の缶がね。
うわ、
でしかもビールの絵が描いてあるところがさ、黒だから。
クラフトセレクトシリーズで、これはね、まあビールということでね、ちょっと苦手かもしれないんですけれども、これはまずグビッといく前に、
はい、
ぜひ香りを確かめていただきたい。
おお、なんかもう泡がさ、細かくて入れ方も上手なのかな、ね、
でも
じゃあ乾杯。
まず香り、
うーん、
なんだその微妙な反応。
いや、ほら、私たちさ、
はい、
ビールをそんなに
飲む。え、待って待って、でもちょっと今違う匂いした。かぼちゃの匂いしません？ちょっと甘い匂いしません？最初ふわっと
あしてきた。
あの、そうなんですよ、
うん、
あ、ほんとだ、
かぼちゃの匂いしますよね、うん、あの甘いかぼちゃプリンとかの匂いがする。
さつまいものような、かぼちゃのような、う
ん、甘い香りがするでしょ、これ。
すわ、すごい、ほんとだ。
最初わかんなかったけど。
わかんなかったですね、
うん、何これ。
パンプキンですね。ちょっと、まあ、いわゆる日本で煮付けにするようなかぼちゃとは違う種類だとは思うんだけど、うん、いわゆる西洋かぼちゃってやつで、
これ匂いだけでもいいですね、
うん、あとシナモンとかもね、うん、多分若干入ってると思うんですね、う
ん、なんかね、
あー、美味しい。これ
大学芋、大学芋が欲しくなる。
あのホクホク感の甘いいい香りがしますよ、う
ん、スイートポテトが食べたくなる、
う
ん、
ね、そん
な。
味もいわゆるビールとは違うので、ね、ぜひ一口、
一口いただきます、はい、あ、ちゃんとね、うん、飲むと鼻から甘いなんか香りが抜けますよ、うん、
いや、かぼちゃの味します。
ちょっとバニラっぽい風味もなんかいろいろミックスして感じるんですけど、うんうんうん、ね、実際どうだか分かりませんけどね、うん、
デザートっぽい。
いや、そう思います、ね、デザート感覚のビール、うん、
実際に飲みつつ鼻に抜かすとよりこう甘い香りが立ってきますから、
うん、これは女の子にもいいかも、う
ん、ね、後味がかぼちゃが来る感じなんですね、うんうんうん、最初はあのビール あのキリッとした味するんですけど、 その後残るのがかぼちゃの味、
うん、
あのかぼちゃの甘い香りが残る感じですね。
1ヶ月またぎでね、持ってくるのもどうかと思ったんだけど、これはなかなか変わり種のフレーバーなので、ぜひ楽しんでいただきたいと思ってね、持ってきたんですけど、
あの、前回このシリーズをご紹介してくださったじゃないですか、うん、その時にあの実は今後パンプキン味が出るんですみたいな予告もしてくださってて、そうそうそう、パンプキンって
想像つかないけど、
ね、
こうやってビールになるとありだなっていうのね、うん、
ありあの全然ね、その甘いから変な感じで合わないんじゃないのかって思いますけど、うん、いや全然その抵抗もなくすんなり飲めますね。
なんか面白い名前が、パンプキンビアスタイルって書いてありますよ。
そう、要はアメリカとかでハロウィンがもうちゃんと生活に根付いてる国とかでは、うん、まあ、ビールに限らず、こういうパンプキンフレーバーのアルコール類は出るものらしいんですけど、
そうなんですね。
限定構造シーズンスペシャルだから、これはもうやっぱりこの秋にしか飲めないものなんですか？
うん、
もうそろそろなくなり始めちゃってるかもしれないですね。
そうか、でもこれ飲んだらもうね、パンプキンでハロウィン気分も大満喫です ね、
でもこれハロウィンをきっかけに知って、
う
ん、
そうです、
これちょっと好きになってね、しばらくちょっと飲んでる方いらっしゃるんじゃないですか、
う
ん、
ねえ、
面白いと思いますよ、ね、これは、
ね、だからあるうちにね、できるだけ買いだめしといて、うん、ねえ、いいかもしれないですね。
さあ、このクラフトセレクトシリーズ、実はもう第4弾出てました。
わ、あら、来ました。次、
まあ、これも先月ちょろっと言いましたけど、インペリアルスタウトという黒ビールですね、あとゴールデンエールというね、これまたビールの華やかな香りのいいものが出てますから、こちらも楽しみですけれども、
はい、また持ってきてくださるんですかね。
ね、
でこようかな。来月はまた別のが出てるかもしれないからな。難しいな。
早いな、スピードは。
そう、ビールも入れ替わり激しくってね、次から次へと美味しいのが出てきて、たまったもんじゃないですよ、私は。いい奇跡です。
でもなんか色もちょっと、なんだろう、オレンジ色、
オレンジ色、ちょっと強い色はね、
感じですよね。うん、黄色のね、ビールの色というよりもね、
泡も黄色っぽいので、本当にパンプキンっぽさが出てますね。
はい、というわけで今月、はい、今週はサントリークラフトセレクトシリーズのパンプキン、ザ・パンプキンをご紹介しました。
ありがとうございました。
ウィークエンドレコメンド、タイムリスン。
さあ、今週はね、
はい、
私田所と
花岡恵子が
初めてのコンビで ね進行役をやらせていただいておりますけれども、なんかさっき気に入ったのはやっぱこんちゃんのおろしが
ね
いいよね。
いい、やっぱりなんか道具にこだわるって、うん、いいんだなって思いました。
プロっぽい、
プロっぽいですよ
ね。
私普段料理とかちょっと苦手ですけれども、うん、まあ、ああいう道具があるんだったら私でもやれるかもって思っちゃいますよね。
確かにね。でもやっぱりほら、プロの料理人さん、やっぱ道具が違いますもん。包丁一つに取ったってさ、やっぱりこう我々一般のさ、普通の人たちが使うものはさ、こうステンレスとかね、
はい、
あとほら、あの
プラスチックだったりしたね、
あのセラミックだったりさ、はいはいはい、使いやすくて、
軽いとかね、
軽いとかね、まあその分こうあまり長持ちしなかったりもしますけれども、まあ使いやすかったりしますけども、やっぱり、あのプロの料理人さんはさ、包丁一本もさ、もう一生使うぐらいのものじゃないですか、
ね、毎日研いで ね、
うん、でもね、さっきのこんちゃんの、あのおろしがね、聞いたら、はい、
うんうん、
大谷製作所さんっていうところのものだそうですよ、でもね、お値段がびっくりした
ねえ。
言っちゃっていい？10,000円。
わあ、お高い。まあでもあれだけいいものでしたら、でもね、納得ですけれどもね、
一見おろし金で1万円え、うん、と思うんだけど、うん、実際に今ね、お、うん、ろしてもらった、こう大根おろし前にありますけど、はい、味が全然違う。
全然違う。私これだけでもおかずにできると思います、
うん、あんまりさ、料理が上手じゃない人でも、ちょっとワンランク上に行けるかなっていう、そんな気になりますよ、道具一つでね、
うんうん、こういう薬味が美味しいところって結構本物っぽく感じません？
そうですよ、
ね、あの日本食のお店でも、
そうですよ、
薬味が美味しいってこだわってるなって感じしますもんね、
うん、でもこうほら、さ、大谷製作所さんのおろし金とかもさ、うん、ネットでも買えるそうだし、あと、あ、
もうちょっと ね、
かっぱ橋とかにもあるのかな、サイズで値段差があったりとか、
うん、もうちょっとこう小さいものでね、もうちょっとお手柄も、
あとさ、すごいなと思ったのが、やっぱ1万円をね、かけてこう買うおろし金じゃないですか、
はい、
あのほら、だんだん使ってるうちに目がこう丸くなってきてね、おろしにくくなってきたりすると、ちゃんとアフターサービスがあって、
ね、ちゃんとなんで靴目をまたこう
目立てをねしてくれるんです。
はあ、やっぱりね、まあ、それなりのケアをしてくれるんですよ。
そうだから、あの1万円のおろし金だけれども、もう一生ずっとね、
あ、大切にね
使えるっていう、だから お祝いの品にいただいたっていう話ですけども、
もういいです ね、 いいね、それをずっとね、こう年を重ねるとともに一緒に料理も ね楽しんでいくと。
かっぱ橋とか行ったことあります？
私ね、車で通ったことがあるぐらいですね。
やっぱあの浅草のかっぱ橋道具街なんか行くと、やっぱここね、プロの皆さんが買いに来る。
あ、プロの方も買いに来るところなんですか？
そうですよ、だからもう見たことがないような大きなお鍋とかね。 あ、こういうほら専門 の、あの料理人さんが使うようなおろし金一つにとってもーボール一つにとっても、まな板一つにとっても、全然違いますよ。
本物志向ですか。
でも、うん、あの一般の人も買えるような感じのサイズのものもあるし、
あそこでも本当たくさんそういうお店がすごい並んでますもんね。
ずらーっと並んでて、浅草ですよ。
なんかあのこだわってる調理器具とかあります、田所さん。
何にもないのね私ね、うん、もうね100均でいいの。
あそうね、
100均でも
便利ですからね。100
均でもかなりいい調理器具あるじゃないですか、う
ん
う
ん、出てます出てますよ。スパゲッティとかね、そうそうそう、レンジでチンできんだから。
お
ね、100均で。おお
この辺の分野になるとね、
元気出てくるよ。
元気出てきますけどね。
そうですよ、ね、便利、ご飯も炊けちゃうのあるんだから。
そうそうそうそう、今100均もさ、いいものいっぱい売ってますからね。
ですよ。でもね、やっぱりあの、あ、私あのこの間ね、あのいただき物で魚を焼けるフライパンを手にしまして。
え、
あのちょっとフライパンが普通丸じゃないですか、うん、
はいはい、
それがねこう楕円形になってるんですよ。要は魚サンマとかをこう一匹横に、うんうん、あのそのまま置けるぐらいの、うん、あの大きさがあるんですけど、それであの下に網目というかグリルみたいな感じで、
はいはいはいはい、
ボコボコしてるんですよ、うん、だから焼き目もすごい美味しくついて、しかもあのジューシーに仕上がるっていうフライパンいただいて、
あら、
それでサンマ作ったら美味しいですね、やっぱり。
あら、いや、やっぱさ、何こうレンジのさ、下のさ、グリルのところがさ、あれがなかったりするお家は、
うんうん、
ね。
そう、あっても、こう、なかなか、こう、掃除と、
そうそうそう、面倒なの。
あれがね、グリルはちょっと面倒くさかったりしますから、ね。
フライパンで焼ける。
う
ん。ちょっと肉もいけるってやつね。
いや、いけます、いけます。ハンバーグとかも美味しいと思います。
あら、まあ、ちょっとまあね、ちょっとこう、おろし金からね。
そう、ちょっと、
ね。プロのお話から、100均のね、調理器具まで、ね、幅広いですよ。
まあね、自分が使いやすいところと目指すところで、
そうそう、色と用途でね、
はい、選んでいきましょう、は
い、では曲いきましょう。 The 京都コネクション Blinded by the Light of Tokyo。 Take me away, I just don't want to stay waiting for something that still haven't ever came. I'm getting angels, I need to heal my pain. Take me, please take me, please take me away.
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
いや、まあ、エンディングですよ。早いですね。
ね、早いですね。田所さんと二人でやってきて、ちょっと。
ちょっと今日女子トークで盛り上がりましたよ、
ね、結構おろし金とかもそうですし、うん、あの枕も健康志向なものだったりして ね、結構おビールもね、うん、あのパンプキンのスイート系で女子
ね
女子受けがいいものだったり、
今週は女子向けの内容じゃないですか、
ね、あらよかったピー ピースあら
ね、向こうの、ね、男子がピース
してました、ね、ピース
女子ネタにね、
女子ネタで ね
女子ネタで言ったらどうですか、なんか料理最近どうですか、頑張ってます
料理ね、いや頑張りたいと思ってますけど、でもこれからもうすごい寒い時期入ってくるじゃないですか、
そう
なると、まあ、あのさっきポンちゃんも言ってましたけど、お鍋の季節でね、
そうです、
鍋って最高ですよね、
まずね簡単
簡単簡単、
野菜切ってね鍋に突っ込めばいいんだ
から、そうで何でも入れられちゃうから、
そう失敗ないしね、
そう、
あの私ね、あの最近ねハマってるのがね、あのごまだれ豆腐、
ごまだれ、
まずね豆乳に入れてお鍋にするんですよ、
はい
ね、豆乳鍋にして、はあ、これにごまだれ、うん、でごまだれさ、あの市販のも売ってるんですけど、
ええ、
ごまだれを最近ね自分で作る、
まあ、作る
簡単簡単、
なおみさん上手、
意外と私ねあのね一点集中型で一つ気に入り出すと、うんうんうん、毎日食べ続けるっていうね、
あ
だから飽きられちゃうのかしら、まあ、それ置いといて、
置いといて、
まあ、ほら練りごま売ってるじゃん、練りごま、
ね、
練りごまに、うん、簡単よ、練りごまにめんつゆちょろ、うん、
えだけ
で、お水ちょっと溶いて、
はいはい、
それにラー油、
ラー油
激うま、激うま、
めんつゆ、めんつゆ、ラー油、水、練りごま、はー、
そうだ、もう練りごまをスプーンでドボンと取って、
はいはいはい、
それにちょっと気に入るように味をちょっと足せばいいだけ、
まあ、ラー油入れるんですか、
ラー油入れたらもう担々麺味を、うん、
あ私それ絶対好きだわ
でこれに気分で、まあ、黒ごまのつぶつぶのやつね、
はあ、ちょっとおしゃれ、
白ごまつぶつぶのやつを入れたりとかして、
おしゃれ見た目
も、もうちょっとビタミン E は取れるし、ーラー油でちょっとねカッとなってね温まるし、
あいいですね、
もうおろし金から始まりさ、お鍋が食べたくなっちゃってます、ね、ごまだれにハマってます、
私はね鍋といえばほうれん草鍋をね、
あら、
あの母から教わりまして、
何それ、
それを一人暮らしからもうずっとやってるんですけども、ほんと簡単です、ただ材料はほうれん草と、まあ、あの豚肉が基本あればいいんですよ、
うん、
で、あのお湯をちょっとこう、ね、煮立たせて、そこにお酒をシャーッと入れるだけ、うん、そこにほうれん草と豚肉、あと好きな具材ももちろん入れていいんですけど、それだけで、すごい美味しいですから、でめんつゆで食べ
る、お湯にお酒だけ、お出汁入れなくて、
入れなくて大丈夫、
あらあら、
そう、あの入れてももちろんいいんですよ、いいけど入れなくても十分美味しい、
あら
で、ほうれん草一束買うじゃないですか、
うんうんうん、
あれ一人でも全然食べられるぐらいになりますから、
食べられると思う、
うん、美味しいんですよそれ、
あちょっとお腹空いてきちゃってね、
自分も取れてね、
いやちょっと今週私たち女子っぽいじゃない、
女子っぽいですね、いや、のみさんちょっとお肌ツヤツヤしてきません、
え、マジでごまのせいかな、
かわいいのみさん、
いや嬉しい、
はい、
いましたはい、今週は田所直美と
花岡恵子が MC 当番でお送りしてまいりました、ウィークエンドリコメンドタイムリッスン、
また来週土曜日にお会いしましょう、
さようなら、ツヤツヤ